映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい。
今週は今や日本を代表するアクションスターに成長した武田里奈さんが、まあ、家庭に入った警察の元特殊部隊員を演じる Y6AM 夜が明ける前にといった、まあ、キレッキレのバトルシーンが楽しめる作品も公開されるんですが、はい、ご紹介するのはホラーとミステリーが交錯する低い鳥を食うです。でもう一本、もっとヒットしていいはずの超大作宝島、うん、まあ、応援の意味も込めて大友啓史監督のインタビューの続きをお伝えします。
はい、
妻夫木聡さんをはじめとしたキャストの話、そして演出の極意にまで踏み込みました。
さあ、まずは低い鳥を食う、
はい、
人気の水上浩司さんが主演で、乃木坂46の元メンバー山下美月さんやスノーマンの宮舘涼太さんが共演と、若手豪華メンバーが揃っています。
そうなんですよね。横溝を制しミステリー&ホラー大賞を受賞した小説をですね、
はい、
江戸時代のいわきを舞台にした超高速参勤交代をはじめとして、もうコメディからサスペンスまで幅広いジャンルで活躍する、まさに職人の本木克秀監督が映画化しました。
おお、期待できますね。早速ストーリーを紹介してください。
はい、信州のとある村に暮らす水上さんと山下さんの夫婦のもとに、ある日謎めいた日記が届きます。それは太平洋戦争末期に戦死したとされる祖父の兄の遺品でした。
うん、
日記には異様なほどの生きること、生への執着が記され、最後のページにカタカナで低い鳥食いたいと綴られていました。
うん、
その日を境に墓石の損壊、祖父の失踪など不可解な出来事が起こり始めます。
はい、
事態の真相を探るべく、夫婦は宮舘さん演じる超常現象の専門家の力を借りるんです。専門家は自分たちが今いる現実とは別の、祖父の兄が死ななかった新たな現実が生み出されてしまったのだというふうに分析するんですが、うん、その言葉を裏付けるように祖父の兄の生への執着が現実を侵食し、今の現実が徐々にしかし確実に変容していくというストーリーなんです。
なんかちょっと怖そうなストーリーですね。ま
あ、とてもね、不思議な世界に連れて行ってくれる、そんな作品だと思うんですよね。本木監督は怪異を追いかけるうちに存在しないはずの過去が現実を侵食していく、そんな奇妙な雰囲気を巧みに映像化しています。この感覚はこれまでにない驚きを届けてくれると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。
続いては9月19日から公開されている映画宝島の大友啓史監督のインタビューということですね。
アメリカ統治下の沖縄で自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描いた制作費25億円の超大作宝島、演出の極意にまで踏み込んでお話を聞いてきました。
はい、
本当に最初からすごい疾走感で始まるじゃないですか。
はい、まあ、アメリカ統治下の濃密な20年、そして原作も500ページ以上あるみたいな大切なメッセージがある。その大切なメッセージはやっぱり3時間ぐらいの分量がないと届かない。でもその3時間っていうのは、もしその見る方々にハードルが高いのであれば、そのハードルを少しでも下げてね、楽しんで見ていただいて、あっという間にできるように、僕がルロニケンシンとかね、そういうエンターテインメントの王道作品を作っていた時のノウハウというか技術もこう注ぎ込みながらね、その皆さんにこうあの時代に一緒にこう体験参加してるかのように、一緒に登場人物たちと走ってるような濃密な時間をね過ごしていただいてということを意識してました。
まあ、特にね、あのコザ暴動のところのシーン、これものすごいなと思ったんですけれども、
はい、そうですね、あのコザ暴動って本当にその1970年のクリスマスの間際にね、沖縄でほぼ唯一のにって言っていいぐらいの 暴動なんですよね。深夜の12時ぐらいから起こったものですから、メディアも出遅れちゃってそんなに記録は残ってないんですよね。やっぱあの時代ですから、米軍に対する怒りがね、沖縄県民の怒りがそこに向かっていったというふうに綺麗に解釈されがちですけれども、一人一人の話聞いてると、やっぱり当時そのカチャッシュを踊ってた人たちがいた、おばあがいたとか、そこで宴会みたいなのをしてる人がいたとか、まあいろんなこうね、声があるんですよね。多分だからあそこに集まって暴動に参加した人々にも、当然基地で飯を食ってる方もいたりしたはずなんですよね。そう考えると怒りっていう枠だけで捉えるには雑すぎるかなと思って、それでこういろんなことを調べていろんなことを煮詰めていくと、やっぱりアメリカだけではなくて我々に目を向けることもなく高度経済成長を本当にね謳歌していた本土の人たちに向けても、俺たちはここにいるぞって、俺たちの声も聞けっていう、なんか魂の叫び、沖縄人たちの心の奥の奥の奥にある魂の叫びが一晩でうわっと爆発したんじゃないかっていうふうにも解釈できるんですよね。なので暴動に参加してるエキストラ含めて一人一人に結構丁寧に演出をして、今で言うとヴィンテージカーになっちゃってる車を集めてひっくり返して燃やして、あの時代のエネルギーっていうのをしっかり再現して、そこにグスク、俳優妻夫木聡が演じるグスクを彫り込んで、彼が一体ね何をこの景色を見て感じていくのか、なんくるないっていうね最後の彼の叫びがありますけど、なんくるないなんてことあるか、なんくるあるだろうっていう、そのセリフにつながっていくようなコンディションをちゃんと作るというか、でそれをまあ、ある種ドキュメンタリーのように、ね、積み重ねて撮るというか、そういうやり方でなるべくあまり記録の残っていないコザ暴動の真意というか、そういうものに近づけるように努力はしたつもりです。はい、
妻夫木さん、広瀬さん、で黒田さんはじめとしてですね、まあ、キャリア最高の演技に近いようなものをやっているような気がするんですけれども、
やっぱりこれ6年かかっちゃってるので、撮影2回頓挫してるわけですよ、コロナで。俳優はその期間に多分、沖縄に行ったりとかいろいろリサーチしたりしてるはずなんですよ。指を加えてたわけじゃなくて、いろいろ準備してくれてたと思うんですよ。やっぱその6年の期間というのが、すごく不安な時期でもあったんですけど、逆に言うと時間があったってことなので、彼らは彼らで心構えというかね、いろんなことをしてくれて、やっぱりその期間積み上げていったものの分厚さっていうのが結局出てるような気がしますね。それと当然この沖縄のこの時代をやるっていうことがどういうことなのかっていうことをやっぱりみんな分かってますから、俳優たちがね、やっぱそこを分かってちゃんと背負ってくれる人たちっていうのを選んだつもりなんですね。なんくるないさって言葉の裏にはやっぱりこう流されてきた血とか汗とか涙とかっていうのがある。だから一見ものすごく優しく見える彼らが実はしたたかな強さっていうのをねすごく持ってるってことも知っている。でそのことを沖縄の人間の代わりに自分たちができるだけちゃんと伝えていこうっていう企画ですから、で当然その歴史の重みとかその難しさとかも含めてやっぱり分かるね、キャリアを積み重ねた俳優たちっていうのを揃えてますんで、そこの覚悟も僕と一緒にみんな背負ってくれたっていうことがある。その覚悟っていうのがやっぱりあるし、今回のパフォーマンスにもにじみ出ているんじゃないかなと思います。
うん、一つ一つのシーンがねものすごく重いけれども綺麗っていうところあるじゃないですか。ここら辺の絵作りも相当考えたんですね。
音楽も含めてね、まさにその琉球文化とアメリカ文化が出会った沖縄の青い海、深い緑、そして青い空の中に人工的なね、例えば後半になるとネオンとかね、そういう明かりがどんどん入ってくるわけですよね。だからそのコントラストも含めてやっぱ島の美しさとか、そこに潜んでいる沖縄人たちのしたたかな強さとか熱量、そこに原作の持ってる膨大な熱量っていうかエネルギーっていうのを表すためにも、アジアのねちょっと黄色がかった緑っていうのかな、そういうのも意識したりとかしながら、鮮烈に色彩豊かに、その映像も豊かに、でそこにまたアメリカの街のネオンサインの色合いとか、そういう豊かさ、そしてそこにまたもう一個耳から楽しめるような 音楽、アメリカのあの時代街中できっと普通に流れていたであろう、うん、ポップミュージックみたいなものを交えながらね、豊かさというのは沖縄が持つあの島が持つ豊かさみたいなものと、そこにアメリカ的な物質的な豊かさっていうのが加わった時のいろんな要素をね、こう映画自体の豊かさとして表現できないかなと思って、そこも随分こだわったところではありますね、はい。
NHK 時代食事ともにした時にね、おっしゃってたのですごく心に残っているのが、映画っていうのはやっぱり陰と陽をきちんとこう描くことなんだというふうにおっしゃってましたけれども、はい、今回はそれをさらに上回るような形になってますよね。
そうね、だから陰と陽だけじゃ済まないね陰の中にもちょっとだけ明るいとこがあったり、陰の中にもディテールがあるし、陽の中にもディテールがあるし、簡単な二分論で分けない、善とか悪とか影とか光とかっていうことで分けない、もっと細やかなディテールっていうのが歴史とかリアルの中にはあるみたいなこと、それを考えていくと、沖縄の言葉で言うと本当にチャンプルーっていう言葉には、もう世界は複雑で、世界はチャンプルーで、いろんなものにこう満たされていて、複雑で簡単に捉えどころがなくて、一人一人の人間も違って、考え方も生き方もこれからの多分そのいろんなことも全く違う、その人間が集まって生きている以上衝突も生まれるしね、で調和が生まれるってこと自体は奇跡的なことかもしれないっていう、大きく言うと影か光かではなくて、調和と混沌みたいなものの多分ぶつかり合いが、多分アメリカ統治下のあの時代の沖縄で行われていたんだろうなっていう、それを炙り出したいって思いですね、はい。
本当にここまで来たんだなと僕は思ったんですけれども、はい、ご自身のキャリアの中でこの映画どういう位置づけになりますか。
僕ね、でも本当にこれコロナですごい苦しかったんで、6年間あって他にもいろんな企画が来たりとかしてる中で、そっちを捨ててこれを選びましたから、思った以上にお金も時間もね、かかっちゃったりしたので、もうこれで最後になってもいいと思うぐらいの気持ちでやってましたね、やっぱり。こうまあこれで届かなかったらもうやめるしかないねぐらいの気持ちで取り組んでるとこもあるんですよね。こう大きなチャレンジするときってどっかで腹決めてなきゃいけないんで、そこは多分俳優たちとかキャストスタッフも感じ取ってくれていたからね、なんとなくこういう力強いものができたのかなと思いますけどね、はい。
ご紹介した低い鳥を食う、そして宝島、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
今週も太鼓判をいただきました。2つの作品はともにポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。